29章出エジプト29章。じゃあ祈りましょう。しょうしょうしょう。ハレルヤハレルヤハレルヤ。おー主よ、私たちを導いてください。天の御言葉を注いでください。主に感謝いたします。よく祈れるように祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見まし。
あなたは彼らを祭司として私に仕えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若いお牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ。
祭司職のことで、お牛1頭、傷のない、お羊2頭、それを捧げる。ニセス。
種を入れないパンと油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべいとを取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。
三節。
これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの一頭の牛と二頭の羊とを捧げよ。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物をかぶらせ、その被り物の上に性別の記章をかける。
だからこの装飾ですね、アロンに長服とエポデをつけるんです。そして胸当てもつける。いろいろきれいなものを全部つけるんです。それで、かぶり物、頭にかぶり物をかぶせる。そして主への聖なるもの、主への聖なるものということが書いてるものを、蓋と印が刻んでいるもの、そこを被せるんですよね。とにかく祭司はこのようにね、きれいな服、きれいなあれを、また聖なるものを着せて、特別に預かっている。次、七節。
注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。
油を注ぐ、聖霊の油注ぐんですね。八節。
彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。
この長服を着せる。また九節。
アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつけさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。
この祭司職に任命するということですね。じゃあこれが祭司です。祭司をどうしてこのように扱っているか。お牛一頭だと、傷のないお羊二頭、それ彼の罪のために、それをやってるんです。そして清い聖なるもの、主への聖なるもの、そしていろいろ特別に扱っている。なぜでしょう。なぜ祭司はこのように扱うんで、油も注ぐし。これは祭司の職がとっても大切だから。祭司職を通して人が ね、罪が許され永遠の命が与えられるその仕事をするからとてもとても大切です。だからこの人が罪を犯したり汚れた霊に疲れたりして異端になったり、間違ってなるとその人から安心を受けたりその人に直する人々がみんなためになるからよ。特にこのように宗教の、ね、国家ではもう命取りよ、命取り。だから、私たちがレビ記を後で見るんですけど、レビ記4章というところを見ると、祭司が罪を犯した時にはこの大羊一頭に当たったんですね。これがどのぐらいの罪かというと、国民全体が罪を犯した時と同じレベルですよ。指導者が罪を犯した時には親木一頭です。レベルが違うよ。政治家が罪を犯すこともとても国民に影響力があるんですけど、この祭司の罪はもう永遠のあれを決めることですからね。だから祭司はもうとってもとっても重んじられてるんです。だから特別な服も着せるんだけど、その人が間違っていったらそのもう国全体がダメになる、国国民全体ですね。今異端統一教が日本では解散されたんですけどね、今韓国ではもう大変な新天地というものが今大変なことをやってます。なぜこのようになるか、このリーダーがサタンに支配されてるから。文鮮明が最初は聖霊によって始まって、それで癒しとかがたくさん起こったりすると、彼をねもう神の扱いをしていた。それで不信仰を起こし、どんどんどんどん悪魔が彼を支配するようになった。新天地も同じですよね。その文鮮明系列です。そこから異端がたくさん出てるんです。神の国という異端もあるしね、自分が神だと言ってる。神様がこの世に特別に扱ってリーダーシップを与えるんですよね。これはなぜでしょう。とても重要だからよ。彼の話が主の御言葉を行ってるし、それで罪を犯した人の罪が許されるし、このような大切な位置にあるから神様が彼をこのように特別な扱いをして、人々が従ってくるように、逆らったりすると神学的になってしまうんですね。疑ったりすると信仰によって罪が許されるのにね、信仰がなくなる、信頼しない。そうすると、聖書の教えとかを信じることはできなくなる。それで、祭司が行っているその儀式によって罪が許されることはできないんでしょう。今カトリックがその道に行ってるんですね。宗教的、きれいな服を着て、赤い服を着て、 金の杯を持ってすごく権威あるように見える儀式に、ね、こうね、権威が授けられてる。けど全て宗教統合しようとする、イエス会に支配されてる。だから今全部ダメになってる。だからね、最後はね、サタンが反キリストが現れるすぐ前は 何が起こるかというと宗教統合が起こる。これは黙示録中の話書に書かれてるんですね、まあ、宗教が混ぜって一つ、私たちに向けてるんですよ。これはイエス・キリストの十字架によって、救われること。だから自分たちは宗教的な行為で、イエス様に対して反抗するんです。だからまあ、レビ記4章で皆さん読んでみても分かると思うけど、祭司の罪と民全体の罪が同じ重さよ。だから牧師をね、志願して牧師になろうとしないで、神様が牧師に対する審判はものすごい重く見ておられるんです。民全体と牧師の罪を同じく見てるから、恐ろしいことよね。だから多くラッピー先生にならないようにイエス様が言われたのはそのことよ。じゃあこれがずっと今祭司に対するその、まあ、生贄を捧げること、いろんな、パン食物捧げることとかずっと書いてあるけど、その祭司の任務がとても重い、けどその重いということに責任も多く、じゃあ、ヨハネの福音書11章に行きましょう。一節から。
さて、ある人が病気にかかっていた。ラザルといってマリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった、
このイエス様がこのベタニーというところとエルサレムは、まあ、安息の歩く距離だったから、エルサレムで働いてベタニーに行って、このナザロの家でいつもとどまりました。もうナザロとこの2人、マルダ、マリアをとても愛していったんですね。リセス。
このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである、
このマリアは自分 の、ね、この結婚のために貯めたもの、イエス様に全部注ぎました、聖霊の感動を受けて、あ、この方が私たちのために十字架にかかるということが分かって、そのようにしたんです。3節。
そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です、
このような伝えですね。あなたが愛するものが病気です。これ私たちが愛されるということは、この病気にかからないということではない。愛されても病気にかかる、ね、問題に遭う、そのことですね。4節。
イエスはこれを聞いて言われた。 この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。
じゃあこの病気、この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためのもの。神の子がそれによって栄光を受ける。じゃあ愛する者が本当にその家族は愛されてる。しかしこのナザロという立場はね、親がないからね、この3人兄弟だけで生きてる。だからお兄さんの位置はお父さんとお母さんの位置なんですよね。その人が病気にかかって、どれぐらい深刻な病気だったか、使いを送りました。イエス様が選挙活動してるところに、早く来てくださいということでしょう。彼らは想像した。自分たちが愛されてるからイエス様がすぐ飛んでくると、そのように思ったんですね。しかしイエス様は、いや、それ死で終わるものじゃない、神の栄光のためだと言われます。だから愛されてるということはね、重い、主の栄光のための、用いられるか、普通の人が、このように、死の病気にかかってイエス様が、来ないとすればね、祈りしても答えがないとすればすぐつまずくよね。こんなに愛されると言われたのに、私がこんなに、ね、捧げたのに、どうして来ないか、ね、どうしてこんな病気にならなければならなかったか。だから、イエス様は愛する人に特別扱いをする、ね、かぶり物もかぶる、ね、胸当てもつけてくださるし、宝石もつけてくださる。もうここにね、6部族の、ね、名前もつけてくださるし、このように、扱ってるけど、すぐ祈りに答えをしない。これは死ぬ病気じゃない、もうここ大変です、もう死にかけてますと言ってもね、答えはそれですよ。いや、死なないんだ、死の栄光のためだ。いや、病気にかかって死にかけてるのに、あなたが愛する人よ。けど、これは主の栄光だ。だからもう普通の人に言われる言葉じゃないんですよ。そうでしょ。私たちが信じたばっかりでは、ものすごく神様の祈りに対する答えが早くてね、わあ、神様が私だけ愛するんだ、本当にイエス様を信じるのがこんなに、ね、楽しいことか、それで深くなっていくときに主の愛がよくわかるし、主と親密になっているとき、この世の人とまだ、信じたばっかりの人がよくわからない、その任務が与えられる。これはもう私たちは結論を知ってるからね。死んで4日になってよみがえること、これはもう特別なことだよね。これで多くの人々が救われたんだ。 だからこれを、ね、信じたばっかりの人、君主、まあ、パン、5つのパンと2匹の魚でたくさん、人が食べて12カゴ残った、そのことを見た人、それぐらいの信仰でこのようなことを栄光、主の栄光の仕事を任せるか、それはできないんですよ。みんな逃げちゃうから。けど人格的に主と深くなって愛し合って、ああこの家族ならば、それをね、主がね、なさろうとすること、ナザロの家族3人に、託するんですね。そうじゃないとみんな逃げるから、つまずくから、不平不満する。だから、このぐらいの重いものも耐えるんだ、それがあるよね。だから、たくさん祈ってたくさん愛されてるのに、どうしてこんなに、重荷があるか、どうしてということよね。けどイエス様はこれが滅びに終わるんではなくて、主の栄光のためだ。これは主の栄光というものは、ナザロが墓から4日になって腐った体だけどよみがえって出てきた。これは主の栄光。これ誰に任せるか、誰に、誰をどうしてされるか、普通な人はできないね。だから主と深く愛し合って、ね、親密になっていくと、主がその人を選ぶんです。選んで主の栄光を表す。不思議ですね。主もご自分の栄光を表したいのよ、みんなに見せたいのよ。だから張永毅先生のようにね、肺の末期ですね、4期であって血を、それを吐き出す、そのような人を選んだんですね。学校も行けなくなった。だから主が、ああこの人と選ぶんです。まあね、この重さを耐えるかどうか、ね、試してみて選ぶんで。まあ上先生を通してね、人々がたくさん癒されました。人が雲のように集まってきて、けど上先生自体はね、イエス様を癒したと、イエス様の打たれた傷によって癒されると宣言して、みんな癒されるのに、自分は孤断でね、血を流してる。あんまり血がたくさん出てるからね、何回も気絶して救急車に運ばれる。その後であなたは10年後癒される。10年後で癒されてる。それ耐えるか、ね、どうしてですか。人は全部癒されるのに、私は、使徒パウルもそうでしょう。サタンの使いを、ね、トゲというものを置いて、まあ、第三の点も見るし、十三冊の手紙を書くような啓示も受けるし、これがあんまりにも恵みが大きいからね、彼が傲慢になって、もう間違ってったとすれば、 まあ、キリスト教は存在しないんでしょう。だから、ね、特別な扱い、祭祀、その重んじることは責任も強いよ。愛されるけどね、こうターバンもかぶり物もかぶり、ね、宝石も中に個、まあ、こっちもこっちももう、いろいろいろ売りも売りも、それを着せてるけど、その人がもし堕落すればどれぐらいのものになるか。だから重んじられるけど、神様がねテストするんだよ。テスト祝福する前に。だから、ああどうして私にはこんな苦難が続くかという人もいるんですよね。神様から愛されてるというのに、こんなに長くたくさん主と祈って取りなしの祈りをするのに、このようにね神様がいろいろいろいろテストしてから主の栄光を表す。だから、ね、苦難も与える理由は、どうしてイスラエルがすぐカナン地に入らなくて、40年、アラノでくるくる回っていたか。そしてカナン地に入ってもね、一挙に彼らを追い出したんではなくて、徐々に追い出した。彼らの信仰の成長を見ながら、だからつまずかないで、失望しないで、主に感謝する。すべてが益になります。主は良き神様です。信じますか、ね、それを信じることが重要。これをね、愛されるものが病気です。そしたら愛されるすぐ飛行機に乗って飛んでいくんでしょう。けどそうしなかった。じゃあちょっと見ましょうね。こう、説から。
イエスはマルタとその姉妹とラザルとを愛しておられた、
愛しておられた。互いが分かったんですよ、ね、主が私を愛するんだ。だから愛、あなたが愛するものが病気ですと伝えたのがそれですよ。6節。
そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた、
わざと2日とどまるんですよ。そこでそのことを聞いてすぐ行かないんで、それはもう仕事もこう後ろを読んでみると終わったんですね。7節。
その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた、
じゃあユダヤの仕事が終わってその場所に行って、あのナザロの話を聞いたんですけど、わざわざ2日間そこにとどまる。とどまるだけじゃなくて、まだユダヤに行こうと言うんですよね。ユダヤ地域に。8節。
弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。
その場所が危険な場所だったんですよ。受け入れない。そこにまだ行こうとする。じゃあ、私たちだったらね、誰がこんなことです、病気です、すぐ行く、ね、しかしイエス様がこのような行動する。私たちが主から愛されているのにもかかわらず、祈りの答えが本当 当に遅くなる時もあるよね。9節。
イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。
うん、このイエス様の言葉、彼は眠っている、そのように言われますね、この光のある間にということ、主の動きはいつも光のある間にされました。これは御霊との関係ですよね。御霊がいつもイエス様は御霊との関係で動きました。今行きましょうか、いや主の栄光のため、父の栄光のためにとどまれ、2日とどまって、まだその迫害されて石打ちされようとしたところにまだ行く。それで光の聖霊様によってナザロの死を眠っていると、そのように言ってるんですよ。まあこれはイエス様の信仰なんですね。聖霊様のこの信仰。じゃあ次。
しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです、
ラザロが死んだんです。だから光のある間にイエス様が働いた。ナザロが死んだ。一番極端な時間ですよね。ナザロが死んだんです。それを死を待ってたんです。なぜ？ナザロがよみがえるため。死なないとよみがえることはできないんでしょう。だから2日とどまったり、まだユダヤ地域にまだ行かれたりされたんですね。これは聖霊の指示によって、聖霊様との交わりによって、それで、彼は眠っている。しかし弟子たちは眠っていったらもう起こしましょうという感じでしたけど、ナザロは死んだんです。死んでね、このようにも言われるんですね。中古説。
私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう、
じゃあこれ理解できますか。イエス様がその場所に、おられて、すぐ起こしてすぐ癒すことはできるんですよ。しかしそれが、ね、あったら、もうナザロもう病気だったからすぐ治ったと、どんな病気かもわからない。しかしナザロが死ぬまで私がそこ行かなかったことを喜んでるって。これがね、死んで4日になった。17節にはそれであるし、イエス様が彼らにまだナザロとしてね、こう教えようとしたことは25節26節ですね。
イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。 このことを信じますか。
これですよ、ね、イエス様はよみがえりです、命です。この初王としてのよみがえりですね。だからその方を私たちをよみがえらせるんです。景挙ということを復活の体にしてくださるんです。それを私たちが信じるために、まあ苦難がずっと続く中で、ね、イエス様は言われますね。この功の封印が解いた時に殉教者たちが出て、私たちの祈りをいつまで、とそのように祈りがあるんです。殉教者たちの祈りがあるんですね。あなた方のように殉教する人たちが満たされるまでという答えですよね。だからどうして殉教を待ってるんですか。どうしてこんなに死ぬことを待ってるんですか。愛するからよ。そして蘇らせる、そのためだ。だから私が愛されてるのにどうしてこんな問題が私に起こってるかと思わないで、いつまでも信じ続ける皆さんと私となることが自由です、ね、イエス様が来られる時、信じる者が、イエス様は信じる者がいるか、信仰の人を探しておる。イエス様最後まで、愛し続ける。自分は死にかけてもですよね、死んで4日になって腐ってる、まあ、マルダとマリアの反応も読んでみるとここに書いてあるからね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤー。